本日のヨハネによる福音書4章の27節から42節の御言葉は、いわゆるサンドイッチ構造とでもいいような形になっております。最初の27節から30節までのサマリアの女の救いと、39節から42節までのサマリアの町の人々の救いとの間に挟まれて、人が罪の縄目から解かれて救われていくのに関わる者の幸いが示されています。この御言葉を聞いている人々の中には、サマリアの女の立場に自分自身の身を置く人もあるでしょう。あるいは町の人々の側に身を置く人もあるでしょう。そして弟子たちの立場に身を置く人、あるいはこの場面には登場しませんが、かつて救いの種をまいた人の立場に身を置く人もあるでしょう。そのどこにあっても、すべてに共通して響き渡る通奏低音のように、実はそこに響いているのが、主イエスとの出会いを通して与えられる救いの喜びであります。その喜びを私たちも共に味わい知らされるものでありたいと心から願います。さて、まずサマリアの女ですが、本日の前のところに井戸辺でのイエス・キリストとの出会いを与えられています。水を飲ませてくれという主の求めから、人を真実に生かす乾くことのない永遠の命に至る水があるのだということを知らされた女でしたが、そのことを自分自身のこととして受け止めさせる一言が主によって発せられました。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい、という言葉でした。縁もゆかりもない全くの第三者であったはずの主イエスが、サマリアの女の深い闇に触れられます。彼女は答えて言いました。夫はいません。確かにその通りでありました。しかし、実は今連れ添っている人もおりました。彼女はすべてを告白したわけではありません。嘘にならない一部分だけを答えています。しかし、主イエスはその答えから一気に彼女の深い闇の過去に踏み込んでいってしまわれます。主は言われました。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには五人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。五人の夫がいた過去の歴史、そこに何があったかはわかりません。そして今連れ添っている人とも正式な婚姻関係を結んでいるわけではない。しかし、それらの彼女の歩みが結果的に普通に水汲みに来る時間ではない昼時に水を汲みに来ているという、今のまさにそこにある事実に現れています。普通は水汲みというものは早朝の仕事でありました。朝早くそれぞれの家から女たちが水瓶を頭に乗せて井戸に集まってくる。 順番に水汲みをし、その間にそれこそ井戸端会議が始まる。たわいもない世間話、あるいは少し重い悩み相談。町の人たちの交わりの時と場が、朝の水汲みの井戸辺にあったと言えるでしょう。しかし、この女は、その交わりに加わることができない。町の人たちは知っています。彼女が五人の夫を持ってきたいきさつを。それは、彼女が朝に水汲みに来られなくなる事情が伴っております。いわゆる、踏み持ちとして現れる、この女の罪の囚われ、この女の闇、主イエスとの出会いは、あるいは主イエスとの対話は、その闇に光を投じ、ついにその罪の縄目から彼女を自由にしていくものでありました。普通は自分の不都合な闇の部分を照らし出されるならば、恐れおののいて防御的な反応を示すか、あるいは逃げ出すでありましょう。しかし、今日のいわばサンドイッチの上のパンにあたるところでは、そうではなかった。彼女は逃げ出すどころか、町の人たちに主イエスのことを伝えようとして、水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に話しています。水汲みの仕事がすっ飛んでしまうほどに、何にも勝ってこの人のことを話したくなっている。伝えずには折れなくなっている。町の人々と彼女とは決して良い関係であったとは言えません。おそらく町の人々は彼女を軽蔑し、彼女の側も開き直っていたとも思えます。そこには深い断絶があったと思われます。しかし、ここで彼女を突き動かしているものは、そのような断絶をいともあっさりと飛び越えさせるほどのものでありました。彼女は言います。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。私が行ったことの中にある自分の闇に触れられて、光を当てられたことを嫌がり、恐れているのではないということがわかります。それが彼女にとって解放をもたらす出来事であった。それは喜ばしい出来事であった。だから彼女はそれを伝えずには折れなかったし、相手との町の人々とのこれまでの断絶があっても、それを乗り越えさせていくほどのものであったと言えるでしょう。サンドイッチの下のパンに相当する町の人々の反応はどうでしょうか。最初はあの女の言葉に導かれて、主イエスに出会い、そして主の言葉を聞いて信じるものとなった。しかし、今日の最後の42節の言葉は、何かこのサマリアの女を突き放すような言葉に聞こえます。私たちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に 世の救い主であると分かったからです。そう言います。これは本当にこの女を突き放す言葉なのでしょうか。相変わらず町の人たちはこの女との間に距離を置き、関わりたくないという思いの表れなのでしょうか。この町の人々の語る言葉の意味は、サンドイッチの真ん中に挟まれている主の言葉によって理解することができるでしょう。それは、この町の人たちが主イエスを信じると告白している出来事は、豊かな実りの出来事であり、その実りが借り入れられている事態なのだというのです。喜びの種がまかれて、ついにそれが実った。そして借り入れる時が来た。かつて神の言葉が与えられ、作り主なる方につながって生きる喜びを知らされてはいたが、なかなかそれが芽を出さず、実ることもなかった。種をまいた、いにしえの預言者や指導者たちの労苦は、その人たちが見ているところでは報われることはなかった。そこには、罪の縄目があり、深い闇が支配していたから。汲んでも飲んでも、すぐに乾き、魂の乾きがそこにあった。しかし、主イエス・キリストとの出会いが与えられて、そこに言葉を与えられていくときに、ついに神と共に生きる幸いと喜びが実を結び、借り入れる喜びがそこにあると言われているのです。もはや乾くことのない水が与えられ、闇に光が投ぜられ、がんじがらめに縛る縄目が解かれてゆく。本日の旧約聖書の詩編126編の言葉にありますように、これはバビロン捕囚という囚われにあったイスラエルの人々が、ついに解放されて、ふるさと、故国に帰ることができる。それを知らされた喜びを歌っている歌であります。同じように、今日のサマリアの女も、サマリアの町の人々も、自分たちが縛られていたその縄目が解かれ、その囚われから解放されていく。そういう喜びを喜ぶ。サマリアの女においてしかり、サマリアの町の人々においてもしかり、どちらもそこに大きな喜びがあると主は教えておられます。その喜びがありながら、この良き出会いへと導いてくれた女を突き放すのは筋が通りません。最後の町の人々の言葉は、主イエスを信じる根拠が、人ではなく主ご自身にあると教えています。何もサマリアの女だけを突き放しているのではなく、誰であっても主を信じるということにおいて、つまり信仰というものの根拠、よりどころは人ではなく、主イエスそのお方しかない。主イエスから与えられるその言葉しかないのだと告白しているわけです。この方によって、自分たちも解放されて信じるものとなったのだと。信仰は人に依存しない。ただ主にのみより頼み、主に自分で聞いていく、自立したものとなっていく。そのことを教えているのです。弟子たちは、実りや 借り入れに例えられるこの救いの出来事に触れて、主より過去に種をまいた人たちの労苦の実りがそこにあるのだと教えられています。そして共に喜ぶことへと招かれています。時間的に前後しますが、サマリアの女が町に向かっていった後、主イエスと弟子たちだけが井戸辺で残されたときに、弟子たちが主に食事をどうぞと言って、おそらく買ってきたパンを差し出したのでありましょう。そのとき、主イエスは、私にはあなた方の知らない食べ物があると言って、この前後の一連の出来事にある救いの喜びに目を向けさせようとしています。弟子たちは、普通にはありえないサマリア人とユダヤ人の対話や交わりの光景として、主とサマリアの女が話しているのを見て何も言えなかった。その情景は、まことに奇異に見えるかもしれないが、その真相は、喜びの出来事なのだと教えられているのです。主イエスは言われました。私の食べ物とは、私をお遣わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることであると。それは信仰に生きるということ。それは同時に伝道をするということ。イエス・キリストによっていただく救いを、主は私の食べ物と言い表しています。それは実りでもあります。麦の穂に実が実るように、一人の人が救いに預かる。主イエスに出会い、その言葉を聞き、ついに、罪の縄目から解かれて解放され、自由な、自立した人として、神と共に生きるようにされる。神の御心を行い、その技を成し遂げるものとされる。そこに大きな喜びがある。実となった人においても、それ以前に種をまいた人においても、そしてこの実を刈り入れる作業をする者にも、私たちも、この実りそのものとされ、あるいは種まくものとされ、借り入れるものとされる幸いに、今ここに招かれております。主が十字架をもって注ぎ込む一条の光は、私たちを糾弾し、追い詰め、恥ずかしめる光ではなく、私たちを癒し、許し、慰め、そして解放する光であることが、その喜びのすべてであります。その喜びの糸口となった言葉は、あなたの夫を連れてきなさい、というものでありました。時にこのサマリアの女のように、大きな戸惑いと恐れを引き起こす言葉が、その糸口になるかもしれません。しかし主はそこから永遠の命に至る水、それまで知らなかった食べ物を与えてくださる。いろいろな人を通して導かれてきた中で、主ご自身に聞いていくときに、その水に潤され、その食べ物に満たされる喜びをと私たちも味わうでしょう。そしてそれは自分も主を伝えずには折れないものとして突き動かされ、主を証しする人生の歩みとなっていくでありましょう。今私たち、主イエスにこのヨハネの福音書の御言葉を通して、あのサマリアの女が告げられた言葉をまさに 私どもに与えられた言葉として聞いていくときに、抱え持っていた深い闇の中に光が差し込み、がんじがらみに縛っていた私たちの縄目が解かれて、すべての罪を許され、そして自由な、自立した一人の人として立ち上がって生きていくことが許されていることをきっと味わい知るものとされるでありましょう。